こんにちは、テクノエチサイドです。カイです。週末、実家の集まりがありまして、正月の新年会、毎年我が家は、あえて元旦とかに集まらず、ちょっと時期をずらして、空いた時期に集まりをしてるんですけど、で、家族で食事してから、家に集まって、で何するかなって言って、甥っ子たちと一緒に、YouTube とかで動画を見てたんですけど、もともと母が自分の好きな、バンドを、テレビで見始めて、じゃあみんなでいろいろ好きなもの見ようぜって見てたらですね、こう甥っ子とかも自分で見せたいのあるって言うんで、僕のスマホを渡したらですね、こうバックスペースFMが映っておりまして、やべ、これ、遡られてやべえなってドキドキしながら渡しました。
え、結局そこに見バレはしなかったの？
最新回とか僕は出てないから、顔は映ってないので、多分何事もなく通ったと思うんですが、そもそもすでに見られている可能性はある。なぜなら、うちの一個たちは僕のフルネームで検索したことがあるらしいので、
ググラビリティ高い。
それをちょこちょこやられていると見つかっている可能性はあるんですが、わざわざそれを言われなかったので、はい、こちらも何も言わずに通しておりますけど、いや、ちょっと冷や汗かきましたね。はい。そんな、新年を迎えまして、やっと、本格営業モードに入りました。
はい、松尾です。年末からね、ずっと体の調子がよろしくなくてですね、しかも、先週末ぐらいから、まあ、高熱と嘔吐と、下痢と、咳と、
すごいですね、
割と、
全部入りだな。
割とフルに来た感じの、病気になりまして。で、それで発熱外来に行ったんですよ。うん、まあ、熱もあったんでね。
はい、
で、結局、まあ、コロナでもなく、インフルでもなく、うん、じゃあなんだよっていうのを診断はしてくれないというね。
うん、調子悪い状態で行きました、まあ、治ってから。
調子悪い状態で。
あ、なるほど。
治ってからと思ったんだけど、うん、結局治らず。
うんうん、
まあ、症状聞いてるとね、発熱外来だと、やってるとこ少ないんで。
う
ん、
ああ、そういうことか。発熱してるとそうですね。
いつも行ってるところはね、から、まあ、拒否られて、別のとこ行ってくださいって。
うん、まあ、素人診断ですけど、今、こう、胃腸に来てるって、なんか別の病気がもう一回来た気はしますけどね。胃腸に来るのは結構早めに来るはずだから、うん、ちょっと体調悪いところで弱ってこう免疫が落ちてるところになんか胃腸炎とかを発症したのかもしれないですね、うん、まあ分からんけど、その素人見立てはね、あんまよろしくないんで、うん、ただの感想レベルですけど、
その 2,3 日、うん、外部で人とも会ってないし、うん、外食もしてないし、いや本当ね、レトルトを食ってただけなんですよ、
うんうん、
まあ、なんでそうなったのか不明のまま。
まあ、さっき冬はね、そういうの体調崩しやすい時期ではあるから、人と会わなくてもいろいろかかってしまうのかもしれない。
まあ、とりあえず声の調子だけは戻ったんで、はい、こうやってお話
して
きてるという次第です。
はい、はい、
そうです。
はい、それでは番組参りましょう。この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X のハッシュタグ、THEDGESIDEや YouTube のコメントでもお寄せください。ということで、早速参りましょう。先週のニュースランキング、ウィークリートップ5のコーナーです。
はい。ウィークリートップ5。このコーナーでは、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは、今回の告知記事にも掲載しておりますので、番組をお聞きの方は合わせてご覧ください。ということで、トップ5いきたいと思います。ナンバー 5! ゲーミングスマホ、レッドマジック9 Pro 国内発表、スナップドラゴン8 Gen 3日本初上陸、1月12日より先行予約販売と。記事でございます。このレッドマジックっていうのを、僕のゲーミングスマホはそんな得意分野ではなくて、まあ、アンドロイドそもそも、知らないんですけど、これはどういうものですかね。
かなりですね、ハイスペックな上に、まあ、これタイトルにもある通り、うん、まあ、スナップドラゴン8シリーズっていうのは、まあ、スナップドラゴンの中でも最上位モデル で、Gen 3が最新のスペックのものなんですが、それを、日本ではいち早く搭載したモデルを発売するということで、これスペックもものすごいんですけど、結構カスタマイズもされていて、モードを切り替えるとスマホではなくて、スマホゲームだけしか遊べないような、いわゆるゲーム機、 最近だと Windows 使ったゲーム機とか結構出てると思うんですけど、ああいうゲームモードみたいな切り替えられたりとか、あとは結構ね、すげえなと思うのが AI トリガーっていう機能があって、AI の力を使って画面の中に、例えば草原があって木があって、こういうお城が見えたらこういう行動をしろみたいなことを、もう AI に指定すると、勝手にそれ操作してくれるっていう、なんか大丈夫か、それもうゲームとしてどこまで行っちゃうのみたいなですね。結構いろいろ面白そうな機能をね、大量に搭載しているスマホですね。で、スペックもかなり高くて、だいたいこの手のものっていうのはメインスペックを高めるんで、カメラとかも落ちがちなんですけど、カメラは3カメラではないものの、結構ハイスペックなカメラも載せてて、それでいて10万円ぐらいってお値段なので、割と個人的にも興味はありますね、この製品。
なかなか楽しい。Android でレッドって、レッドです。で、さらにハイエンドっていうと、
うん、
まあ、カメラメーカーのレッド、RED、うん、同じスペルであったんで、うん、それの新しいのかなと思ったら全然違うんですね。メーカーも違うし。
うん、そうですね。もうでも、うん、ゲーミングスマホとしてはかなりトップでね、これ結構面白いなと思ったのが、
うん、
外には見えない機能なんですけど、電源でつないでるとき、充電してるときに、バッテリーじゃなくて基板に直接給電することで、バッテリーの充電を回避する。うん、でそれによってバッテリーが発熱したりとか、そうそうそう、消耗を避けるみたいな、充電分離機能とか、かなり本格的に、ただただ、外に見えるスペックを積むだけじゃなくて、ゲームをするために便利なスペックをつぎ込んでるので、これはなかなか面白いなと思いましたね。
うん、
で画面も 6.8 インチで、これ今更ねふと思って、そういえば昔エクスペリアにウルトラっていう大画面スマホがあったじゃないですか、
うんうん、
あれって大きさどんくらいだったのかなって今改めて調べると 6.4 インチなんですよね。
小さ
そう。だからすでにもう 6.8 インチとかがもう出てきちゃってるから、もうウルトラとは何だったのかって、うん、今ウルトラ出すんだったらもう7インチ超えないとね、ウルトラって呼ばれないんでしょうね、うん、いつの間にかどんどんスマホの肥大化が進んでるなって、ふとこの画面サイズを見てね、検索してみて
とフォールド持ちが言うというね。
そうですね、ここまでいくんだと、あれ結構そういう意味ではね、この機能の中でもゲーム画面を出しながらブラウザ表示したりするっていう、そのマルチウィンドウの機能を搭載してるらしいんですけど、まあ、そういう機能こそね、ますますこれフォールドとかになったら面白そうだなと思うんで、もしかしたら今後そのゲーム向けのハイエンドスマホってフォールドになっていく可能性はあるかなって気がします。で実際フォールドの端末使う人って片方でゲームやりながら片方で攻略サイトやったりとか、うん、あとは片方で別のゲームをやりながらもう片方でメインの操作が必要なゲームで、片方はただただ起動すればいいゲームとかを併用する人も結構いるので、ハイエンドで、ね、
それ自分のこと言ってますよね。
いや僕はあんまりゲームはね2画面でそこまでやってないんですけど、どちらかというと
まあそのね、ガチのゲームっていうよりは、ソシゲっていうか、チリゲーっていうか。
あ、そうですね。1ゲーとかね。うん、うんま。2画面で両方ハイエンドなゲームやっちゃうと結構辛いんですけど、ただ、フォールドにすれば、ちょっと重いゲームだったら大画面で遊ぶとかもできそうだし。で、ゲーミングスマホやっぱりスペックいるんで、ある程度金額が高くなるのが前提なので、割とそこに金をつぎ込む人もいてもおかしくないのかなというのはね、ちょっと期待したので。2024年もフォルダブルのスマホが増えるといいなと個人的に期待しております。
はい、はい、では第4位いきたいと思います。 No.4 ASUS、世界初の17型フォルダブルモバイルディスプレイ全スクリーンフォールド OLED 発表。折りたためば 12.5 インチという、
はい、
またフォールドですよ
ね。言ってるそばからできましたね。ただこれちょっと面白いのが、うん、フォールドなんだけどコンピューターじゃないんですよね、うん、ただのディスプレイで折りたためるっていう、うん、で広げると、17型になるんだけど、この広げた時もいわゆるディスプレイってどっちかというと横長のイメージが強いと思うんですけど、これ縦長なんですよね、
うん、
だから設置面積がすごい少なくて済むので、こうモビリティはすごい高そうですよね。僕も外出して仕事がっつりやりたい時はモバイルディスプレイ必ず持ち歩いてるんですけど、横に大きくなると例えばカフェだったりとか、もしくはあとカラオケとかでよく仕事するんですけど、テーブルが狭いところで横に広いとちょっと大きくなってしまうんだけど、これ縦に広がるのと、
うん、
あとはオプションのディスプレイスタンドとかを使うとノート PC の上に縦3画面っていうディスプレイの表示の仕方もあるらしく、
なんか今似たような使い方してますよね。
そうですね、私も、うん、これね前も話した気がするんですけど、ディスプレイ 見るときに横に動かせばちょっと首が疲れるんですよね、うん、地道に、
うん、
で目の高さ合わせるという意味では PC のディスプレイ、ノートPCのディスプレイの上にモニターをサブディスプレイを置いてそっちをメインで見た方が肩の疲れは取れるんですよね、うん、でそれのさらに上の画面が作れるということでこれね結構気になってますね。でただ金額がね出てないのと発売日金額出てないのでどれほどのものかってことなんですが、フォルダブルなので相当高そう。ただこれ機構的には別にフォルダブルじゃなくてもいいと思うんですよね。ただの2画面のディスプレイ折りたたみとかでもいけそうな気はするんで
そっちの方が良かったりする。
そちらがコストは下がりそうですよね、単純にディスプレイ2枚で済むから、うん、フォルダブルだとそのディスプレイそのものが結構お高くなってしまうのでこれが受けた時に、
うん、
一般的なこのフル HD でいいんでディスプレイ2枚をただ縦に並べるとか出てくるとちょっと面白そう。そしたら多分コストはだいぶ低そうなんで、
ほら昔からあの3画面のノート PC とかディスプレイとかって結構あったじゃないですか、
うんうん、
でもなんかどれもちゃんと、まともに売らなかったり、
うん、
プロトタイプだけで終わったりとかしてましたけれども、ようやくそういうあの、まあ、機運が出てきたっていうか、うん、
この開き直りがいいですよね、もう PC に積むよりはノート PC と組み合わせて使ったらいいディスプレイってなるのはなかなか面白いんで、うん、これはね値段次第ですけど私気になりますっていう製品ですね。
はい
はい、
はい、評価ですね。
はい、
評価したいところです。
評価です、
はい。第3位ナンバー3、 Apple Vision Pro 超える凝縮感、ソニーの超高精細MRHMD の実力を体感したという、本田正和さんの、セスレポート記事でございます、
はい、これ製品自体は、先週前回のポッドキャストでも紹介したものではあるんですが、これを実際に、まあ、本田さんが体験されているということで、まあ、大まかに言うとすごくですね高精細の、ディスプレイを搭載していて、で公表はされてないんですが、おそらく Apple の Vision Pro と同じものを使っているのではないかという指摘、
うん、
でそれに含めて、いわゆるフォブですね、見える範囲がちょっと狭い分、ソニーの方が狭い分すごく高精細で、見られるということと、まあ、MR のデバイスなので、ちょっとなかなか面白いことができそう。ただし、パネルのコストが1枚で15万円とかする結構なお値段なので、うん、おそらくこれ製品にすると多分 Vision Pro とかそれ以上ぐらいの価格してしまいそうではあるんですが、うんうんうん、まあ一般の方に売る製品ではなくて工業製品として売る、あの法人向けに売っていくモデルなので、なんかこれを使った MR の新しい何かができそうという意味ではちょっと期待ですね。でデモが相当良かったっぽいですね、
うん、
試してみたい。
それ考えると、
うん、
Apple Vision Pro 安いっすよね。
そうですね、あれコンピューターが入って40万50万とかですもんね、うん、
でこれは一応そのディスプレイ部分というか表示部分だけで、うん、それぞれ15万だから30万しちゃうわけですよね、うんうん、
ね、まあ、だからその点はだからかなりアップルは、うん、ビジョンプロは高く見えるけど相当安く価格設定しているのかなという、
ね、だからといって買えるとは限らないっていうところがポイントでございますね。
あとこれちょっとコントローラーが面白いのでそれも含めて触ってみたいですね、うん、普通こういう VR とか MR のディスプレイのコントローラーって左右同じようなデザインが多いんですけど、これ片方は本当にイビンツマム程度のリングで、片方は何でしょうね、テトラポッドみたいな不思議なデザインしているコントローラーなので、
う
ん、
まあ左右間違いなくて済むっていうのはありますね。
あ、そうです、あれはそういう意味では素晴らしいですね。こういうのはどっかねソニーの展示イベントとかでちょっと体験してみたいなという気にさせられる。
でも元は高いから多分そんなないんだろうなっていうふうに、
うん、まだ本当にこう貴重なイベントで整理券配ってぐらいのものでもいいので、ね、どっかソニーのね展示フロアとかで体験できたらちょっといいですねこれ。
はい、
はい、
じゃあ第2位いきます。
はい、
ナンバー2、オープン AI が GPT ストア開設、早速 SEO プログ記事自動生成、 AI 検出回避に人間らしく加工などが人気、レベニューシェア収益化もという、
はい、
GPT-S、
S ですね、はい、もともとチャット GPT があって、それを個人でカスタムできる GPT-S というのがあったんですが、それを、まあ、ストアで公開できるという機能が出てきたというところで、うん、まあ、
GPT スクール的なやつですね、
はい、うん、今のところは無料で提供してるんだけど、まあ、レベニューシェアを開始予定と言っているので、まあ、そのうち有料課金して面白い、プロンプトとかをここで販売してみたいなことが起きてくんでしょうということで、 で、早速いろんな面白い、GPTS が出ている一方で、まあ、タイトルにある通り、こう SEO 効率の高いブロック記事をキーワードごとに大量生成しますとか、
うん、
AI が書いた文章を人間らしく見分けがつかないに書き換えますAI 検出を開始するよう加工しますみたいなですねのが並んでいて、なかなかこうね、期待していた天国とそうではなくて欲しかったこう地獄が両方一緒にやってきたという、まあ、
どっちかというと地獄気味っていう、
地獄気味になってますね、うん、いやこれはどうなるだろう。ただです ね
これはい、まあやりたいという人はたくさんいると思うんですけれども、
うん、
結局制限があって、
うん、
まあ GPT プラス、
うん、
の、まあ、サブスクに入ってる人でないとこれ利用できないので、
うん、
ユーザーもそうなんですよね、
うんうん、
で一般ユーザーは使えないので、まあすごくこれで大儲けしようっていうのは多分今のところできない。
でも、こう AI とバレないような文章とかはなんか地味にねニーズはありそうな気がしますね。あんま嬉しいニーズじゃないけど、
うん
うん、これどうなって
しまうのか、うちらも使っちゃいますかね、
うん、でもこう一方で面白いのがちょこちょここういう AI 系の機能を出しているユーザーローカルって会社が、
はい、
そろそろ大学の論文とかが近くなってきたこの時期にっていうことで、AI が書いた文章かどうかを見分けるっていうサービスを出していて、うん、これも多分エンドレスにいたちごっこ続くんじゃないかって気がしますね。ほこたてというか、片方はいかに AI とバレないような文章を AI で作るかと、もう片方はこう AI で書いた文章を頑張って見破るみたいな、そういうサービスがこう、うん、勝手にどんどんレベルを上げていって戦い続ける未来がちょっと見えてきましたけど。
でユーザーローカルの、うん、伊藤正さんはその両方に武器を提供するっていう、は
い、すごいですね。一番儲かるタイプですね、
のやってるんじゃないか疑惑が
確かにあれですね、砂金をね、取るんじゃなくて砂金を取るためのツルハシ売れみたいな、そういうやつですよね、
はい、そうですね、まあ、そのための衣服をジーンズ売ったりとかね、そういうあれだと思いますけれども、はい、
はい、
では、今週のトップですね、第1位ナンバーワンワンワンワン、ギャラクシー S24、シリーズ詳細が流出、全機種空張り、 AI 超解像ズームと望遠レンズ強化、画面は驚愕化、これベイパーチャンバー大型化で冷却性能向上などと、うん、ギャラクシーのお話でございます、
はい、もうねここ最近ハイエンドのこういうスマホってもうしょっちゅう流出しちゃうので、もう何でしょうね、驚きもないんですけど、ただ実際にはサムスン自体が、1月に新製品発表会をもう予定してるんですね。で日本時間で1月18日の午前3時からということで、もうこの流出から間もなく出る話題 で、うん、でそもそもその1月のイベントがギャラクシーアンパックドっていうイベントなんですけど、もう AI を搭載するよっていうのはもう結構アピールしてるんですね。ギャラクシー AI is coming みたいなアピールをしてるので、 AI を搭載してくるっていうところまではもうすでに公開情報ではあったと。ただ今回は、まあ、具体的に製品だって空張りが出てきてっていうところで、まあ、製品自体もいつもこうギャラクシーって S の後に数字つけてるから、まあ、順当に数字が増えてくるっていうのはまあみんな分かってはいるものの、まあ、その中の細かいスペックがだいぶ分かったってことですね。ただもうここまでいくとな、スペックを見てすごい驚きももうないので、まあ、先ほど出てきたスナップドラゴン8の Gen 3もこちらも搭載してくるし、まあ、さっき言ったその、まあ、冷却機構とかねアップするとは思うんですけど、まあ、大体1年経つと順当に進化していくよなっていうところを、まあ、すごい気になる人は発表会より前にチェックできたという感じですかね。でちょっとまあ面白いのはそういう意味で AI を今回アピールすることで Google がかなりAI カメラとかを先行してブランディングしてる一方で、まあ、そのあたり Galaxy も結構本格的に参入してくるんだなというところで、おそらくね、うん、AI が撮ったカメラをきれいにしてくれたりとか、そういうところがいろいろ搭載されてくるんじゃないかなという感じですね。
ああ、
はい、
で僕はちょっとびっくりしたのが、
はい、
Galaxy が1位取るって、
うん、
これなかなかこうすごいことのような気がするんですけど、そうでもないですかね、うん、
今でももう Android のスマートフォンで人気を集めているのってもう Galaxy か Pixel かみたいな状態になっているので、
うん、まあ人気的には Pixel の方があるじゃないですか、
う
ん、まあ、
そうですね、
シェアから言うと、うん、
あれもシェアは、まあ、Galaxy の方がまだ上なんじゃないかな、結構そこは。いや最近 クセルが伸びてるっていうとこだと思うので、うん、なのでもうハイエンドで国内でそのキャリアとかが提供してるって意味で、その入手経路も広いスマホで言うと、もうやっぱ今ギャラクシーがトップクラスにハイエンドだと思うので、まあ個人的にはあのあれフォールドはっていうね、ギャラクシーフォールドはまだかしらっていうとこですけど、まあおそらくちょっとシーズンが違うタイミングで出るんでしょうけどね、確か去年も、もうちょっと違う時期に出たと思うので、ギャラクシーフォールド5で今度6が出てきたらちょっと気になっております。
はい、ではい、それも、まあ今日が15日なので18日3日後、はい、アンパクト、2024が、うん、開催されますので、多分それのレポート記事もうちで出ると思いますの です、
ね、もしかしたらちょっとね、チラ見せの予告でフォールドの話が出てもいいかもしれないですね、うん、
あくまでフォールドと、
うん、あくまでフォールド、うん、そうですね、う
ん、
もう
でもそこでむちゃくちゃいいのが出てきたりしたらやっぱり嫌なんじゃないですか。
いやそんなことないですよ、あの、うん、フォールドのユーザーが
買い足すだけ、
いやいやフォールドのユーザーが増えてくれること自体がもう喜びですから、
うん、ああまあお仲間という、
はいはい、エヴァンジェリストとして、で出たとしてもピクセルフォールドと比べて買うんで、はい、
うん、
はい、ただ出てくれることは選択肢が広がるんでね、素晴らしいことだと思っております。はい、
はい、ということで、トップ5でございました。
はい、
そして、
はい、あの期間としてはすでに終わってしまったんですが、前回もお伝えした CS ですね、でいくつか面白い端末が出ているので、今回も引き続き CS で出てきた端末だったり発表をご紹介したいと思います。で AI 系で一つ面白そうなガジェットがですね、モバイル AI 端末ラビット R1 発表、うさぎ AI がアプリを代わりに操作してくれるコンシェルジュ的デバイスということで、まあ、これね、ちょっと言葉だけは分かりづらいですけども、これすごいシンプルに言っちゃうと、まあ、Google アシスタントとか Alexa みたいな、その音声にいろいろお願いをすると、それで代わりにこの製品を注文してくれたりとか、そういうのやってくれる。だけどこれのデモで見せて、そういう Google アシスタントかと違うところとしては、例えばカメラを使って冷蔵庫の中身を見せて、この冷蔵庫にあるものからなんかレシピを教えてって言うとやってくれたりとか、なんかそういうことができると言っていて、でそもそもの仕組みとして、いわゆるその LLM、 ラージアンゲージモデルではなく LAM というラージアクションモデルという基盤モデルを、用意したということで、要はその言語で、モデルにするんじゃなくて操作ですね、アクション。例えばスマホを、手に取ってブラウザー開くとか、でメニューを開くとか、で次のアプリに共有するみたいなところのアクションを、大規模にモデル化したということなんですが、これすごいすごそうなんですけど、うん、できんのかなっていう気が若干しております。やれることすごすぎません、まあ、ただ、これ
マルチモーダル、うん、っていう言葉ありますけれども、うん、まあ、あれ画像音声、
うんうん、
まあ、今のところそれだけを指してると思うんですけれども、うん、実際そこにこう様々なセンサー情報だとか位置情報だとか、うん、そういうものを入れてくるわけですよね、
うん、
でそこの部分を、まあ、今はだいたいスマートフォンとかウェアラブルが持ってて、
うん、
それを総合的にフィードして、それに対するアクションを起こすっていうところまで、
うん、
やらないと、まあ、本来 の、 その AI デバイス的なことはできないと思うんですよね、
うん、
で今それを OS プラットフォーム側は作ってない、まあ、デバイス側は作ってないから、うん、まあ、そこを自分たちでやらなくちゃいけない。でそこの仕組みを自分妻、まあ、彼らが、作ったということなんでしょうね、うん、
これでも実際にやるにはね、データを全部こうクラウドに上げて処理とかそういうレベルですね。多分これローカルで全部やりきるのは大変そうな気がするんですけど、これそういう意味でちょっとね、うん、値段もねそんな高くないんですよね、これ。
安いっすよ、
そう、今、まあ、円安の時代とはいえ199ドルなので、まあまあこういうガジェット好きが手を出しても悪くない金額なのと、しかも
2万円台で買えるティーネイジエンジニアリング製デザインの、
うん、
カメラ付きデバイス、表ディスプレイもついているということを考えると超安い、
ね、で月額費用もかからないし、
うん、
で通信も自分の SIM カードを使えるってことなので、T モバイル紐付けみたいなこともないから、そして日本でも買えるそうなので、
はい、
若干僕はこれを見て気になってしまい、いやでも大丈夫か、本当に実現できるのかっていう、まあ、ちょっと戸惑ってる状態ですね、
はい、一応僕もあの値段とか見てみました、
はい、 まだプレオーダーなんですよ。
まだオーダーはしてません。
してないですか。199ドルね、うん、絶妙なんだよな。
あとね、日本だと、うん、出荷がちょっと遅いって話もあるんで。
そうですね、4月ぐらいになるのかな、うん、あ違いますね、米国で4月あたりなので日本はそれ以降になる、
うん、
まだそこすごい差はつかなそうですけどね、5月とかそんなもんで手に入るんじゃないかという気はしますが、うん、まあちょっともうちょっと様子を見ていいのか、ちょっと気になるデバイスではあります。はい、
うん、はい、
はい、あとですね、CS は、まあ、いろんなメーカーがいろんな製品を出していて、もう大量に、ね、新製品リリースが出てるんですけど、なぜかテクノエッジは ASUS が大好きなのか、ASUS の記事がいっぱい載ってたので、ちょっと ASUS が今回ですね、なんだろう、やたら ASUS のね、まあ、ASUS がそんだけ尖った製品いっぱい出してることだと思うんですけど、うん、いくつか出してたので、ちょっとね、ここで CS で ASUS がどんな製品出してたのかをちょっとご紹介しておりますけども、まず一つ目がですね、ASUS 版メガネ。エアビジョン M1 ウェアラブルディスプレイ発表、垂直57度の高視野角 3DOF 対応ということで、まあ最近流行りの XR グラス、MR グラスみたいなのの ASUS 版ですね。で、まあ基本的な性能としてはまあほとんど一緒で、まあ、スマホとか PC につないでそれを、目の前のメガネに映し出せて、でスピーカーとかマイクも載ってますよというやつなんですが、まあ、ASUS 版の特徴としてはFOV、フィールドビューが大きいので、画面がすごく、大きく見えますよというところと、3軸の 3DFM 対応していると、側面のタッチパッドを使って操作できるというところなので、ものすごい新しいデバイスというほどではないものの、ASUS もついにここに来たんだなというところで、ちょっとまた市場が広がりそうな期待感はありますね。
うん、はい、M1 チップ入ってるんですよね、これね。
これ、その M1 なんですか？
違うと思いますけど、
ないでしょ、さすがに。びっくりした、うん、そんなことだったら、うん、これより大ニュースですよね、
うん、
この製品以上にね。
エアビジョンって、うん、ね、あの、うん、アップル的な名前じゃないですか。
確かにね、アップルっぽい名前ばっかりですよね、うん、エアでビジョンで M1 だから、
そう、
M1、 全部アップルの名前ですよね、それは確かに、うん、思いますけど、うん、まあ、ちょっと気にはなる製品でありますね、うん、これもでも価格とか発売時期はまだないので、まあ、CS ででも大体そうですね、製品だけ出して発売時期が来たら価格とか出してくるみたいなとこが多いので、はい、まあ、実際にはね、ここで発表することで実際の販路とかを、相談したりするっていう意味もあると思うので、 CS にはちょっとこれがどのくらいの価格で日本でいつ発売されるのかは期待したいですが、まあ ASUS なので基本的に日本では出てくると期待していいかなと思っておりますね。はい
はい
はい。そして、フォルダブル好きとしてこれまた気になるですね、ASUS 14型デュアル画面ノート ZenBook Duo 2024UX8406 発表、キーボードは着脱式ということで、ディスプレイがこうキーボード側に乗っている PC っていうのは今まで ASUS も出してたんですが、今回はキーボード側も全画面、いわゆるそのフォルダブルスマホみたいなデザインの PC をついに出してきたと。で、これがね、なかなか面白いのが、キーボードもついてるんですけど、キーボードを使うときは、片方のディスプレイの上にまるっと置いちゃうんですよね。
うん、
でキーボードを乗っけたときは、本当にただのノート PC。で、キーボードがいらないときは、キーボードを取り外すと、キーボード部分もディスプレイになっているので、まあ、タブレットとかにキーボードをくっつけて使うようなスタイルにはなると思うんですけど、タブレット単体として使うときに、ものすごい大画面で使えるようになると。
うん、
なかなか、思い切ったデザインですね。そのキーボードでディスプレイ埋め尽くしちゃうんだっていうのは、
はあ、
うん、なかなか思い切ったなと思いますけど、
5つに変身できるという、
これ今ものはいいようですからね、あの折りたたみ方次第で3つね、5つになるとは言ってるものの、
これゲッターロボよりすごいじゃないですかね
この5つでもよく見るともう間違い探しレベルですからね、うん、1個はだって、ね、キーボードあるかないかだから、それは5ではないのではと思いますけど、
うん、
うん、まあでも結構面白い。ただね、このノート PC のむずいところは、こういうフォルダブルだったりタブレットにすると、どうしてもあのプロセッサ性能とかがちょっと犠牲になったり、その放熱の処理しなきゃいけないからっていって、一般的なクラムシェル型のノート PC だとスペック落ちがちなので、これでね、普通のノート PC 並みにこうハイパーのが出てくると僕は面白いなと思っているんですが、まあ、そういう意味ではあのコアウルトラがね、このあたりどうなっていくのかもちょっと個人的には期待しておりますけれども。
うん、
はい。で、ASUS まだまだね、いろんなのも出してて、スマホも今回ですね、ASUS ブランドの、ゲーミングスマホ、ROG Phone 8海外発表、より薄く軽くなって IP68 対応、カメラも強化というところで、ASUS が ROG というゲームブランドらしいんですけど、これローグって読んじゃダメなんですよね。正式には ROG っていう、うん、エースは一個一個ね読むの難しいんですよね。なんかあれルールが決まってるから。
リパブリックオブゲームズとかでしたっけ。
あ、そうそうですそうですそうです、うん、はい。でローグって読みたくなるところが ROG と読むというですね、はい、でこれも先ほどから出てるハイエンドと一緒で、スナップドラゴン8の Gen3 を搭載しつつ、後ろにですね、あの ROG のロゴがついていて、それをミニ LED で光らせられるっていうですね、いかにもなゲーミングスマホ、
ゲーミング、
はい、うん、でこちらは、はい、ゲーミングスマホなんですけど、カメラもこだわっていて、カメラも、トリプルカメラで光学ズーム、光学3倍も搭載しているので、まあ、普段使い的にカメラもこだわりたいって人にも向いてるかもしれないですね。あと、まあ、これは歴代そうなんですけど、ROG フォンって、あの背面にクーラーつけたりできるので、そういう周辺機器合わせて、あの、はい、こうね、ハイエンドのゲームやるとどうしてもスマホが熱で落ちちゃったりするんですけど、それをもう外付けクーラーで対応したりとかですね。まあ、ゲーミング向けのスマートフォンとしてはもう結構有名なブランディングになっているので、割と順当な進化かなとは思いますけど。はい。そして最後に、これもテクノエッジっぽいなと思うんですけど、ASUS のね、あの CS でひっそり出した新製品が、あの、ASUS なぜかマウスにアロマ機能を搭載したフレグランスマウス MD101 発表、香り付きノート PC から約15年ということで、これね、すごいですよね。発表はしたけど、製品ページ用意しただけで、特にリリースとかしてるわけではない。で、エッセンシャルオイルを入れてマウスからこう、アロマを出せるという。なんでこんなん作ったんだろうっていう、なかなかね、面白いに出してきたんですけど、まあ、リリースわざわざしないってことは、そのぐらいの位置づけなんでしょうね。とりあえず出してみて、本気じゃないんだけど、こう市場の反応を見てみるみたいなものだと思うんですけど。で、この記事のタイトルにもある通り、ASUS は2008年にも、フレグランスのね、香りを売りにしていたノート PC を出していたというところで、ASUS は香り好きなんじゃないという。どうですか、これ使ってみたいと思います、松尾さん。
全然あの僕はトラックパッド派なんで。
ああ、なるほど。そっち、はい、トラックパッドに香りが入ったらどうします、
邪魔でしかないじゃないですか。
邪魔か、
出すとこないですもん。
まあ確かにね。でも、うん、いい香りでちょっとね、部屋をきれいにしたいとかいう人もいるのかもしれないですけど、
いや僕ね、かもしれないですけどね。
なんかこれを見た時にデジャブ感を覚えまして、うん、調べてみたんですけど、
うん、
あのアロマを搭載したこういうガジェットって日本でも実は出てまして、はい、なんとですね、これが、2000何年だ、これは2009年ですね。2009年に富士通がですね、フレグランス防水携帯というのを出しておりまして、うん、F02B、 これほぼ同じですね。そのアロマの香りを染み込ませた、パネルを携帯の中に入れて、それで匂いが出るスマホというのを作っておりまして。
あ、多分 iPhone 対抗で iPhone キラーとして出したんですね、
これ。 iPhone とでも同じぐらいの時期ですね、2009年だから、うん、iPhone3GS がもう出ているぐらいの頃なので、うん、まだまだ携帯が強かった時期だとは思うんですけど、
うん
うん、なかなかやんちゃなものを出してたなっていうのがね、なんかどっかに脳にこびりついていて、このアロマのマウスを聞いた瞬間に、あれ、なんかあったぞと思って調べたら、富士通の折りたたみ携帯でした。
うん、ほら、匂いを再現するやつとかってあるじゃないですか。
うん、ありますね。
ソニーの技術として持ってて。うんうん、まあ、今はそれを、その、鼻の機能のテストのために、割とその、ハイエンドの方に寄せてますけども、
うん
う
ん、
昔はそれをコンシューマー向けになんとか使おうとして、結局うまくいかないっていうふうな状況だったと思うんですけども。
うん、まあ、まあ昔はね、まあ、今もこれが受けるかどうか分からないんですけど、なんとなくの印象としては、最近こう癒しとかそういうものが以前よりは求められる時代になってきてる気はするので、この殺伐さしの中に、うん。もしかしたら何かこうワンチャン、こういうフレグランス系が受けるのかもしれない。ちょっと動向を見守りたいですね。意外とこれが爆歩したりしたら結構面白いなと思ってるんですけど。
ああ、ゲーミングアロマとかどうですかね。
ああ、ゲーミングとか意外といいかもしれないですね。集中できる。
なんかイラつくようなやつを。
あ、イラつきを抑えてくれるアロマとか。
いや、逆でしょう。
逆、
そういうそのボルテージを上げてくれるような、う
ん、あれですか、レッドブルの香りがするとか。
あ、いいかもしれない、
ね、なんか高まってしまうかもしれない、こう鼻からレッドブルを。
でもレッドブル飲めよっていう。
そうなんですけど、ほら飲むのも大変じゃないですか、ゲーム中は。はい、だからちょっとこのアロマがこの 世の中どうねガジェットと絡んでいくのかはちょっと個人的には見てみたいなという製品ではありましたけど、はい、はい、あと前回に引き続きですね、ちょっと面白い、機能やサービスが出ていたので多媒体で紹介されている記事をいくつかご紹介したいと思うんですけど、はい、アスキーに乗ってですね、スマホから動画ストリーミングする Amazon のマターキャスティング機能ということで、これマターというのは、まあ、スマートホームの企画ですね。今 Google とか Amazon が別々に展開しているスマートホームをもう一緒にまとめて共通規格にしましょうということで、マター多様性自体は、まあ、世の中結構出てきているんですが、これがさらにストリーミングの仕様も出してきた。マターキャスティングで、まあ、どういうものかというと、まあ、シンプルと AirPlay とか、Chrome、キャストみたいなものでスマホの映像をテレビに映し出して楽しむ。で、今のところはまだまだ発表したてなので、Amazon のスマートディスプレイのエコーショー15のみに対応で、対応しているアプリも、アメリカの衛星テレビネットワークの STARS にしか対応してないそうなんですが、まあ、面白いのはやっぱ標準規格ってことだと思うので、これが、iPhone とか Android に対応していくと結構便利かなと。今実際我が家のテレビもこうストリーミング対応してるんですけど、わざわざ AirPlay の機能を無理やりつけたりしてるんですよね。有料で AirPlay の機能を買ってきて Chrome キャストで流したりとかしているので、ね、うん、このあたりが標準化されるのは結構ね、あの期待の未来ですね。
そうですね、うん、あの Fire TV とか Fire HD のアプリとかで一番人気なのがやっぱり AirPlay 互換のやつですも
んね、うん、そうなんですよね。このあたりが統合されるといいなというところと、でこれにさらにですね、ちょっと統合で面白い流れだなと思うのが、まあ、AirPlay の Android 版といっていい Nearby Share という機能があるんですけど、これがですね、さらにその AirPlay のサムスン版といっていい Quick Share という機能ともう統合しますという発表がありまして、で、Google と、サムスンは以前にもそのスマートウォッチの OS を Tizen と Wear OS でもう一緒にしましょうっていうので共同にやってるんですけど、今回はさらにですね、そのワイヤレスの転送技術のニアバイシェアとクイックシェアも一緒にしましょうということ で、これによってですね、ニアバイシェアという名称ではなくなり、今後これがクイックシェアという名前になっていくというのと、公式にはニアバイシェア Windows 対応しなかったんですが、クイックシェアの方が対応しているので、これで Windows でも利用できる。ただ実際にはですね、ニアバイシェアもプレビュー版で Windows が出てまして、私それ便利に使ってるんで、あんまり困ってはいないんですが、この流れで AirPlay も AirDrop とかそのあたりもこう絡んできてくれるといいな。やっぱ一番悩みはね、あの、うん、iPhone、iOS、Mac と Android、Windows がファイルをね、ワイヤレス転送できないことなので、こういう流れがね、広まってくるとちょっと嬉しいかなと思っております。はい。
はい、期待したいところです。
ありがとうございます。あとこれちょっとネタ的に面白いなと思って拾っちゃったんですけど、これは、プレスリリースですね。PR Times の記事で、世界最大級のテクノロジー見本市 CS2024 に、ショックスが出展。新商品の防水のオープンイヤー型骨伝導スポーツイヤホン、オープンスインプロを初披露ということで、結構このショックスってね、もともとアフターショックスで出た、メーカーが出してるネックバンド型の耳にちょっとかけて後ろはつながってるバンドの新モデルが、もともと防水機能強かったんですけども、スイムという名前を冠して泳ぎながら使えるようになったらしいんですけど、うん、これ僕すごい気になってるのが、これ水中の抵抗とかくらまないですかねっていう。
ああ、引っ掛けるから大丈夫な
んですか。大丈夫なんですかね。うん、これ僕もこの形状のを使ってるんですけど、後ろに頭の後ろに結構スペースができるんで、なんか泳いでたらここに抵抗を受けて外れたりしないんだろうかっていう、うん、そういう予想と、もう一個これ Bluetooth で聞けるのはいいんですけど。これ水中にスマホを持ち込めないじゃないですか。まあもちろん持ち込めるスマホもあるけど。うん、じゃあプールに置きっぱなし、プールサイドに置きっぱなしにするのかな。なんかちょっと不安だなっていう。
確かに。スタンダードで使えればいいですけどね、
うん。この手のやつって実はメモリーとかストレージがあって、その中に音楽ダウンロードできる機種とかもあったりして、うん、ピクセルバズプロとかはそういうのが機能を搭載してるんですけど、それ、このリリースも限りはそれもなさそうなので、
うん、
これ泳いだらどうなるんだろうなってね、本質的にすごい面白そうだなと思って。
水中に届くのかっていうね、
うん、
問題ありますよね。
そうね、水でそれなりにね、ブルーズもどこまで届くのかっていうのもあるし、ね、あと骨伝導で 水中入ってそんなに振動するのかなとかね、なんかいろいろね、ちょっと使ってみたさがあって、うん、思わず気になったのでピックしてみたんですけど、まあでもリリース出すってことはね、きちんと検証とかされていて、ちゃんと使い物で出てきてると思うんですけど、水の中で骨伝導、そしてネックバンド型かとかいろいろね、面白い製品だなと思いました。はい。
うん、
はい。で、先週は CES の発表もいろいろあったんですが、いよいよ予約の開催されている Apple Vision Pro もですね、さらにいろいろ追加情報が出てきてまして、ここでいくつか紹介したいと思いますが、まず一つはですね、スペックですね。Apple Vision Pro 内蔵ストレージは 256GB から付属品や別売り視力矯正レンズの価格も発表ということで、これ一番大きなポイントとしては、まあもちろんタイトルの通り容量で、これがあくまでカラーなので、ストレージ 256GB で$3,499なので、もしかしたらこれより上の512とか1社とかあるかもしれない。というのと、もう一個意外な、嬉しい発表としては、インサートレンズですね。目が悪い人はメガネの代わりに、その矯正用のレンズを作るということで、これが事前にはもう数万円クラスのレンズなんじゃないかと言われてたんですが、一番安いレンズだと$99。まあ、円安はちょっと高くなっちゃうけど、それも14,000円ぐらいで買えて、で処方箋が必要なモデルでも$149、約2万円ぐらいということで、これはだいぶリーズナブルな感じになりましたね。こうメガネ族としては嬉しい速報だったなと思いますけど。
うん。サイスって言われてましたから、もうちょい高いと思いますけどね。
ね、そうですね。サイス製のレンズなんて相当高いんじゃないと思ったら、ここはだから相当あれじゃないですか。うん、原価がそのままぐらいの金額なのかもしれないですね。ここでもう儲けるつもりはないぐらいの。うん、ということなのかもしれない。あとはいろいろバンドが出たりとかですね。まあいろんな USB のアダプターとかいろいろ出てきたり。とバッテリー持続時間がもともと外付けのバッテリーで2時間使えるとなったんですが、ビデオ再生は 2.5 時間までいけるようになったということで、ちょっと長めの映画でもこれならね、フル充電してたら見れそうですね。まあ実際に外付けバッテリーは多分いろんなもの出てくるんで。
まあ、外付けバッテリーにさらに USB-C でチャージすれば、
うん、
まあ、ずっと続けられますからね。
うん、まあ、デフォルトでそのぐらいになったってのはちょっと嬉しい情報ですね。はい。で、こういう詳細が出てきた一方でですね、もう一個、悲しいと言っていいのか、まあ、予想通りと言っていいのか分かりませんが、生産台数ですね。これについて、Apple Vision Pro 初期生産わずか6から8万台、著名アナリストが早期完売予測ということで、まあ、これはあくまでアナリストの予測ではあるものの、初期の生産台数が10万台にも満たないんじゃないかと。
で、まあ、毎度おなじみ、ミンチクオさんですね。
うん、で、まあ、すごい高い製品であるものの、話題性はものすごいある。で、いろいろな製品の開発者とかサービスを開発したときには、ぜひ手に入れておきたいということで、ね、我々の周りでも、日本からどうにかして手に入れないかっていうね、メーカーの方だったり、ジャーナリストの方いらっしゃるんで、まあまあ、初期で早期完売というか、そもそも予約合戦で勝てるのかどうかがね、不安なレベルですけど。
うん、いや、僕もこう何かお願いしてる人はいるんですけれども。
う
ん
う
ん、
あ、結局買うんですか？
いや、まあちょっと会社としても、編集部としても、
や
っ
ぱりそういうことですね。ないといけないじゃないですか。はい。
で、どうし、やっぱりね、本人がいないとダメっぽい感じが。
ああ、なるほど。
うん。まあ、US の、Apple Store の、スマートフォン側の iPhone アプリ、
うん、
でアカウントを持ってて、うん、でさらにそれを Face ID で、確認しないといけないっていう、
うん、
これなかなかハードル高くて、例えばもう完全別の人に、現地に住んでいる別の人にそれをお願いするって多分無理なんですよね。
そうですね。
だとすると、まあその時に、まあ、米国にいるか、まあ、そういうアカウントをもう自分で持っている人でないと、多分辛いんじゃないかなと。
これ、一応オンラインでも買える話ですよね。オンラインでもそのぐらい厳しい。
オンラインで買う場合にはそういう制限がある。
あ、オンラインで買う場合にそういう制限がある。あ、そうか、Face ID か、そういうことか。
うん、
いやー、これはなかなか大変ですね。
うん。
でも、買う気がある人だったら、本人だったら買えるってことですか、日本からでも。
いや、多分難しいと思いますね。
もう日本ってだけで跳ねられちゃうかな。
まあ、US に行って買う、
ね。が一番安心そうですね。現地で、Apple Store で買うのが一番安心そうってことか。
うん
うん、なんかでも、そうやって厳しくすればするほど、なんか転売の餌食になりそうな気もしないでもないですけどね。
人海戦術ね。でも意外にこの日本にも発売されるの早いんじゃないかっていう説もありますか、うん、
あ、なるほど。
デベロッパー多いから、
まあ、かなり話題になったからね、生産の計画とかはね少し前出しになってるでもいいんじゃないかなっていうちょっと期待もあるはありますけど、
まあ、VR 関係のデベロッパーは日本はかなり、うん、あの強いので、まあ、そこは優先するんじゃないかっていう、
うん、ちょっとねもう1月19日予約開始なので、このポッドキャストが配信された直後ぐらいにはもういろいろな、ね、状況がすべて明らかになったと思いますけれども、
うん、
まあ、一度ぐらい触ってみたいので日本でおさりできる機会があるといいなと個人的に思っております。
はい、
はい、こんなところで、新製品情報は何しようなんですが、ちょっとここからお知らせ的にですね、
はい、
テクノエッジでやっている、
はい、
はい、オンライン EC サイトテクノエッジコーバイブがですね、ちょっと新しい、製品を、取り入れまして、すでにですねマグセーフ対応の iPhone ケースというのを販売しているんですが、まあ、そこの同じブランドの NMAXL というですね本革のブランドの、アップローチバンドですね、こちらの取り扱いを開始いたしましたということで、以前にも番組に出演していただいた、アイディアリの坂本さんにご協力いただいて新しい製品の販売を開始しております。ただですねこれ販売したのは少し前の製品なんですが、結構人気だったっぽくって、すでにですね初回の在庫が完売しているそうですということで、こちらのサイトでテクノエッジコーバイブでも、販売は開始しているんですが、お届けは、2月上旬以降となってしまうというところだけ、ご了承くださいということ で松尾さんはなんか先行して入手されたということなんですが、
はい、あの実は今そこを装着しておりまして、はい、
どうですかその使用感。
あ、とても良いですね、
うん、
あの僕革 のアプローチバンドするのは、
うん、
本当久しぶりというかアプローチにするのは初めてですかね、
うん、
でね、あの僕は今使ってるのはあのウルトラ、初代の方のウルトラなんですけれども、はい、これのね純正のバンドがあんまり気に入らなくて、
うんうん、
あの割とね評判良くないんですよ。
あ、そうなんですね。あ
のユーザーからしても、うんうん、まあ、汚れがついたりとか、あと、まあ、装着感もそんな良くないよねっていうふうなところがあって、うん、サードパーティーのを使う人が多くて、僕も実際今使ってるのは、まあ、超安い、ミラネーゼループの、
うん、
パチモン、
パチモン、はい、
はい、まあ、マグネットでつくやつですね、
うん、
でこれを今使ってるんですけれども、まあ、これを置き換えて、まあ、この革製バンドでちょっとしばらく使ってみようかなと思ってます、うん、あの、まあ、装着感がすごく良くて、まあ、まあ、革がすごい滑らかだし、
うん、
まあ、ステッチが見えないっていうか、あの、まあ、ちょっと見ね革っぽい感じもしないんですよね、
うんうん、
で多分今使ってるのは人気色のレッドという赤っぽい、
うん、ちょっとね、今度上品なやつ、ぜひ現場で見せてください。で、
はい、
私もですね、あの以前に坂本さんが出ていただいた時にこのケースなんして、いや Android だからつけらんないんですよって話をしてたんですけど、その後電気通信事業法改正のね、あの端末割引制限するぞっていう滑り込みで iPhone14 がですね1円で買えるっていうんで、そのタイミングで滑り込みで私手持ちの iPhone SE2 を機種変更しまして、あ、うん、これケース買えるじゃんと思ってですね、
ああ
わざわざ自社のサイトで購入したんですけど、僕もね、僕ね革のケースけど初めてなんですよスマホとかに、
うん、
これ面白いですね、なんか柔らかいから、
ああ、
なんていうんだろう、ガジェットを持ってる感じがしない、
うん、
なんかぬいぐるみというか、あのこれね何人が通じるか分かんないんですけど、あのチャンビーっていうデバイスが昔あったんですけどだから、ね、チャンビー持ってる気持ちになる、うん、なんかこの柔らかさはちょっとガジェット感がなくていいですね。僕は正直その革へのなんていうんだろう、こだわりみたいなのが全然ないので、
うん、
なんとなく、あ、かっこいいしマグセーフだしいいかなと思って触ってみたんですけど、ガジェットなのに柔らかいって結構、
うん、
こう普段持ち歩くものとして結構面白いなと思って、
うん、普通に素材としていいですよね、
は
い、
うん、
まあ、ニュートラルに見て、
はい、でこのバンドですね、まあ、先ほどお伝えした通り2月上旬の出荷になっちゃうんですけど、なんとですね今回特別に1月19日に開催する、テクノロジーの CES 報告会でですね、現地で若干数販売できることになりまして、
え、リアルに物がある、
リアルに、もうなので実際に松尾さんのバンドを見たり、私の持っている、
ま、もしくは僕から奪ったりとか、
奪ったりはね、まあ、あの 適度なお金払っていただいて、譲っていただく分にはいいですけど、まあ、現地で物を見て、で、合わせてこうスマホの方、スマホケースのもお見せできるかなと思うので、ちょっと実際にイベント会場に来ていただいた方は、まあ、ちょっと少し早めに、まあ、とはいえ、すでに発売されているので、誰よりも早くというわけではないんですけど、実際に物を見て買うっていう場所が提供できるかと思いますので、よろしければ1月19日、新年会も兼ねた2004の CS2004 報告会ご来場いただければと思います。はい。はい、ということで、ちょっとまた宣伝ついちゃうんですけど、イベントの紹介も少しさせていただきたくて、もともとアナウンスとしてはですね、CS2024 の報告会と銘打ってはいるんですけど、せっかくの機会なので、CS に出展したですね、いろんな製品とかサービスとかを体験できる機会作れないかなというところで、いくつかのですね、会社さんにご協力いただいて、会場で実機のデモをしていただけることになりました。で、その一つがですね、ルッキンググラス号ですね。これ松尾さんが、大好き好きで思わず2台買ってしまったという 3D ディスプレイですけど、
はい、余計なお値段をお支払いしました。
はい。はい、で、こちらの現場で、こちらはですね、開発に携わっていらっしゃる、ゴロマンさんが来場してお話もいただけるということなんですが、なんかですね、先日ゴロマンさんがこのままアメリカに居続けてビジョンプロ買って帰った方がいいのではないかという不穏な発言をしておりまして、
不穏だよね、
めちゃくちゃ不穏なんですけどちょっと待ってイベントあるんですけど、
もう突っ込もうかどうか迷うぐらい、うん、多分ジョークだと思うんですけど、うん、
ただジョークと信じておりますが、うんうん、もしかしたらその各種都合によりゴロマンさんが会場にいないということが起きてしまうかもしれないですが、そうならないよう祈っておりますけれども、まあ、実際にですね、クラウドファンディング中のものってなかなか体験するの難しいんですけど、まあ、それも、現地で見ていただけるかなと思っております。
はい。
はい、その他ですね、3社来ていただく予定でして、一つはですね、これも前回ご紹介したシフトのミュート靴ですね。実際に口に当てて、外に声が漏れない、マイクというところで、ミュートーク、2ということで、全モデルもだいぶ進化しているというところで、その進化ぶりとかもちょっと体験できるといいかなと思っています。まあ、私この間のキャノンのプライバシートーク買ってちょっといまいちだったのが、その口につけてもごもごしちゃうっていうところが課題感だったんですけど、今回このミュートーク2は鼻の部分まで囲うマウスピースを使うことによって呼吸が苦しくなっちゃうという難点はあるものの、もごもご感が減る、ちゃんとお話ができるっていうマウスパッドも用意するということなので、2ならではのね改善点がいろいろあるので、そこも楽しみですね。はい。あと2社がですね、もう一つがね、エボトというですね、AI の、フォトエディター。いわゆるそのライトルームとか、その写真を編集するみたいなところを、まあ、詳しい知識なく、まあ、ここを明るくしたいとか、この人肌、このキャラをこういうふうにしたいというところをいじれる。まあ、Google がスマホでピクセル提供するような機能に近いと思っていただければ分かりやすいと思うんですけど、まあ、そういった、PC のソフトウェアも展示いただく予定ですね。で、もう一個、これがですね、今年もちょっと気になってるんですけど、コールドローっていうですね、ノンアルコールドリンクのためのデバイス。で、これ何をやるかというと、茶葉やハーブ、コーヒー葉みたいな植物素材をたった10分でエキスを抽出できるっていう。で、それによって、そう、雑菌の繁殖も減らせるし、長時間その抽出していると、どうしても渋みとか雑味とか出てしまうというところを抑えられるというところで、まあ、ノンアルコールドリンクブームのちょっとね、倹約になるんじゃないかみたいなところで、この時も最近ね、ノンアルコールドリンク気になっていて、もう 1、2杯に飲んで酔っ払ったら、あとはノンアルでいいんじゃないかって思うことが最近増えてきたので、これも現地でね、お試しできるということなので楽しみにしております。はい。ということで1月19日、テクノエイジの、CS2024 報告会と新年会開催しまして、ぜひお越しください。ただですね、今僕は話していて気づいたんですが、残念ながらその当日は、うん、あれですね、松尾さんのバンドは拝見できないですね、よく考えたら。
あ、そうなんだ。
あれ、そうじゃないですか。なんかご予定ありませんでしたっけ、このシーズン。
あれ、19日じゃなくて、
うん、19日。
あ、19日はまだいます
よ。あ、19日はまだいるんだ。あ、よかったよかった、うん、日程の勘違いしました。19日はまだいらっしゃいますね。で、松尾さんが実は1月後半ですね、はい、ちょっと久々の海外に行かれるということで、この記事が上がっているので、ちょっとご紹介いただいてもいいでしょうか。
はいはい、
はい。
1月の25日から台北に行ってくるんですよ。
はい。
25日から30日まで滞在する予定になってるんですけれども、僕の CES に2003年に行きまして、それが最後の海外渡航となって、まあ、その後は海外に行くことを禁じられましてですね。
はい。
まあ、勝手に禁じてしまったんですけども、うん、まあ、その後21年、まあ、鎖国政策をずっと続けておったんですけども、まあ、これで海外に行くことになったという。で、なんで行くかというと、まあ、AI アートグランプリに出展した、僕の神さんの、生成 AI で作った、楽曲、まあ、曲と、うん、ミュージックビデオ、画像、これを、台湾で行われている、展示会 AI アートの展示会に出展しないかっていう声がかかって、うん、まあ、そこに、参加すると。まあ、参加するんだから、まあ、どうせならまあ、実際に見ておこうかなということで、うんうん、行っておこうという、まあ、そういうことでございます。
すごいですね。もうついにね、松尾さんのライフワークともいえるプロジェクトがもう世界レベルまで、ニュース的には、ね、世界でも報じられたと思うんですけど、もうイベントとしてね、出展するっていうのはなかなかすごい大きい話になってきましたね。感慨深いですよね、これ。
まあ、モマに当たるようなところですね、
うんうんうん、
ミュージアム・オブ、コンテンポラリー・アート、
うん、
台北という、まあ、そういうところで、結構場所も、広めに取ってもらってるらしくて、うん、まだどういう展示かっていうのは具体的には分からないんですけども。
あ、そうなんですね。もうだいぶ日にちが近いから、うん、ある程度詳細出てるのかなと思ったけど。
あ、まあ、うん、展示はもう完全にお任せで、
うんうんうん、
作品としては2つ出して、まあ、あとパネルとか解説とかですかね、うんうん、あ、まあ、楽しみです、うん、で食い物も、
はい、そうですね。せっかくだから台湾の美味しいものもちょっと食べて楽しんできていただいて、でこのイベント自体、ニーハオ人類って呼んでいいのかな、はい、ハローヒューマンというイベントは1月27日から5月12日まで結構長めにやってるので、もしちょっとこのタイミングじゃなくてもね、期間中に台湾とかに行かれる方いたらぜひご覧いただけたと思うんですけど、まあ、おそらく当日イベントに参加したら松尾さんからの現地のレビューみたいなのも届くとは思うのですが、ちょっとね、何かしらの、手段を講じてイベント自体もねレポートできたらいいなとは思っておりますけども、はい
はい、空間コンピューティングで、
うん、ちょっとね、あ、
でも一応できるのはできるのか、
うん、きっとちょっとできそうなね、うん、ルート
iPhone 15 Pro があるから、
はい、うん、あ、なるほど、それも面白そうですね、うん、
あと Apple Vision Pro、
うん、皆さんもやってればって、はい、ちょっと日本にね、はい、Apple Vision Pro が集まったイベントでそれができたら面白いですね、はい、はい、というところで、こちらのイベントもぜひ台湾に行かれる機会のある方いらっしゃいましたら、ちょっと頭の片隅に覚えておいていただいて、あ、そういえば台湾行くから見てこようかなという形で、足運びいただければと思います。
台湾料理食べたら思い出してください、
はい、そうですね、はい、ということで、はい、お時間来ましたので番組も、エンディングに入りたいと思います。今週もテクノエッジサイドをお聞きいただきありがとうございました。番組の感想や取り上げてほしいネタは X のハッシュタグ T エッジサイドやお便りフォームでお寄せください。お便りを採用した方はテクノロジー特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。